皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もう本当にね、大変な夏、世界中が異常ね、それから本当にこう気温がね高い状況が続いています。体にも気をつけなければいけないんですけれども、温暖化防止ということもね、やっていかないといけないなと改めて思うところであります。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はですね、いつもとちょっと違いまして、京都の中京区にある同心児童館ね、小学生の、ね、子どもたちが夏休みの期間にね、そちらにいるという中で、そこで温暖化の学習会をしてきました。で、その学習会ね、ちょっとどんなことをしたかということとメッセージをもらっていますので、それをご紹介したいなというふうに思います。7月の31日ね、もう最後の日だったんですけれども、まあ、同心児童館ではね、いろんな学習をね、している中で、気候ネットワークから、スタッフとかインターンの人がね、伺ってですね、1時間強のね学習を、しました。1年生からね6年生まで5、60人ぐらいいらしたかなというふうに思うんですけれども、ね、まずはその地球温暖化についてね、基礎知識とかね、いろんなクイズをしながらね学んでいただいたということなんですけれども、まあ、大体ね、京都市内の、小学生、子どもエコライフチャレンジを受けていればね、よく分かっている内容ということなんですけども、1年生、2年生、3年生までいるのでね、なかなかこうね、難しいこともあるかもしれなかったんですけれども、やはりね、子どもたちもね、いろいろと情報は持っているということで、温暖化についての学習をまずしてもらい、そしてね、大きなハンバーガーを使って、その食材がどこから来ているのか、それによってね、どんなね、環境負荷があり CO2 がね出されているのかっていうことで、学んでいただくっていうようなね、この、ま、あの外国からね延々と運ばれてくる中で、環境負荷があるよ、 CO2 が出るよっていうことでね、ま、地産地消だとか、旬の食べ物をね選ぼうというような、ワークをしてもらったということですね。で、最後はですね、1、2、3年生と4、5、6年生2つに分かれてですね、ワークをしたわけなんですけども、1、2、3年生の方は、手回し発電機なんかをね、体験していただいて、実験をしてもらったということなんですね。で、それから高学年の方はですね、まさに、まあ、今日の放送のためにやったんですけれども、今日この、ね、7月31日について、学んだこととかね、いろんなことをメッセージにして、伝えましょうということでね、いろいろと、ね、メッセージを書いてもらったということなんですね。で、その、ね、皆さん、子どもたちからもらったメッセージを、少し紹介してみたいなというふうに思います。同心児童館の4年生、5年生、6年生の、人たちからもらったメッセージ、まず最初はですね、こんにちは、今日も暑いですね。7月31日にはエコについて知りました。エコというのは CO2 のせいで起こる地球温暖化を防ぐものです。この話を聞いているとき、 CO2 のせいで暑くなり、違う星に行くことがね、こう違う星に行くことになるのかなと思いましたね。ちょっと地球が心配になりましたというようなね、メッセージを、いただいたということですね。それから、もう一人ね、地球温暖化は私たち人間がほとんど起こしている。この温暖化にならないようにゴミを出さないようにしたり、無駄に電気を使わないようにしたりしよう。また食べ物は旬のものや地産地消のものを食べよう。これからもエコな生活を送ろうというメッセージが、ありました。それから 地球温暖化についてということで、地球が熱くなってきている、それをね、CO2 を減らすためには、自動車よりはですね、公共交通バスや鉄道、そして、自転車を使おう、旬の食べ物を食べる、水筒はね、利用しようとかね、再利用できる、ね、容器を使おうというようなメッセージもいただきました。だんだん暑くなってきました。これは地球温暖化でしょうか。みんなが暮らすとき、すごいほどの二酸化炭素が使われています。車、電気、電車使うとき二酸化炭素が出る、そうするとどんどん暑くなってきています。みんなで二酸化炭素を減らしてみましょうというメッセージもありました。地球温暖化を止めるためにプラスチック製品ではなく紙でできたものを使うことが大事だと思っています。プラスチックは作るときに CO2 を生み出す、紙などね、自然で生まれたものを使うことで CO2 を減らすことに、貢献できるでしょうというようなメッセージもありました。お店に行くときはエコバッグを使う、ちゃんと食べられるだけの量を買うというようなね、ことも、あったりですね、飲み物を飲むときはできるだけ水筒を使いましょうというようなメッセージ、それからですね、38% しか日本で作っていない、これは食料自給率の、ね、お話を聞いてくださって、書いてくださったのかなと思いますけども、それ以外は外国から、輸入しているたくさんね、そして捨てている、ね、フードロスっていうのが、ね、あるということがあります。エアコンが一番電気を、ね、家庭の中では使っているんだよということも、ね、学んでいただいたということがあります。それから最後のメッセージはね、ミミズコンポストで地球温暖化を止めよう、ミミズが世界を救うということでね、これは生ゴミを減らすということでね、コンポストをして、温暖化を止めたいということで、ミミズのね、ことも学んだというようなことで書いてくれたのかなというふうに思っています。ということでね、同心児童館の3年生、4年生、5年生のね、子どもたちからいただいたメッセージを紹介させていただきました。まあね、こういう形で子どもたちがね、しっかりと学んで、そして伝えていく側になってくださいということね、もちろんね、お家に帰ってお家の人たちと、そういう話をしたりね、ということもあるのかなと思いますけれども、この FM、コミュニティ、ね、ラジオカフェでね、こういうふうに伝わるということもあるのかなというふうに思いました。で、それとね、ずいぶん関係のある、ニュース報道をね、今日も紹介をしたいと思うんですけども、もう本当にね、地球の気温12万年ぶり最高、高気候学者温暖化警告ということでね、世界気象機関と欧州連合の、気象情報機関、ね、が2023年7月の世界の平均気温が観測史上で最高となる見通しということで、ね、発表があったということなんですね。この観測記録のない太古の記録を気候を、ね、探る研究者にとっては、地球の平均気温はおよそ12万年ぶりの最高気温を記録したという、ね、警鐘を鳴らしているということなんですね。まあ、数十万年前の地球の気候を研究するのが、ね、古気候学、古い気候学ということでね、地層や岩、年輪、サンゴ、アイスコア、ね、それに保存されている、地質学的、生物的学的な情報を分析して、過去の、ね、気候を推測するということで、これによってですね、数千年以上かけて、ね、何層にも積み重なった氷や雪の層を採取したり、ね、ということで、昔の大気サンプルが保存されていて、地球の平均気温と比例する、CO2、というね、そういう雨量の量まで分かるということなんですね。こうした、データ基づいて、ね、気候モデルを作成するということで、地球はですね、過去80万年間10万年の周期で温暖化と寒冷化を繰り返してきた、これはね、地球の、ね、自然の変動によって起こるということなんですね。で、12万5000年前に、地球は2つの氷河期の間に位置する寒氷期と呼ばれる状況にあってですね、 直近では最も温暖となった時期ということなんですね。ただですね、今それを超えているということなんですけれども、このね、過去10万年の年間平均気温が毎年のようにね、過去10年間、ね、年間平均気温が毎年のように最高記録を更新して、間違いなく12万5000年ぶりの暑さだということをね、この、研究者の方がおっしゃっているということなんですね。で、こういうこともね、あって国連のグテーレス事務総長が地球の沸騰が始まったというふうにね、警告したということで、事態がさらに悪化する恐れもあるということで、大気中の CO2 濃度がここまで高いのは350万年ぶりだというふうに説明をして、大気中の温室効果ガスを見る限りまだまだ温暖化は続くだろうというふうに強調しているということなんですね。で、これとね、同じニュースなんですけども、過去12万年で例のない暑い1ヶ月にということでね、スペイン中部では気温40度を示す、電光掲示板があってですね、熱波の中、昼間は出歩く人も少ないということなんですけども、この、観測史上最も、ね、暑い月になる、7月ということなんですけども、ここでもですね、国連グテーレス事務総長が地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰の時代が到来したという、ね、言い方をされていて、再生可能エネルギー導入などの、目標を引き上げる、対策をちゃんと強化してくださいということを、呼びかけているということなんですけれども、これ、7月は、平均気温 16.95 度ということね、これまで最も暑い月だった2019年の7月1ヶ月、平均気温を上回ったということで、ドイツのライプチヒ大の分析によると、過去、10万年で例のないような暑い1ヶ月になるということなんですね。で、パリ協定で、1.5 度という目標があるんですけども、7月前半はもう1月、一時的に 1.5 度を上回ったというようなことでね、これなんかもね、あったんですけども、北米、アジア、ヨーロッパの広い範囲で熱波が発生して、各地で、記録的な高温が観測されているというね、こういうね、ニュースを見ると、ちょっともう本当にね、どうしようかなということで、先ほどのね、子どもたち、これからね、先、どんな、地球環境、生活環境にね、なるんだろうなというところがね、心配されるところではあってですね、これ世界中の、子どもたちが、これからね、大変なことになるしね、これから生まれてくる人たちにとっても大変なことがあるということで、まさに私たちね、大人世代がしっかりとね、対策を強化しないといけないなというようなことで、今日の、放送を終わりたいというふうに思います。ということでね、同志児童館の、子どもたちにも、感謝の気持ちを伝えながらもね、今日の、温暖化防止を終わりたいと思います。キクトネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。